タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
はいはい、うん、じゃあゆっくりしてください。はい、そこ空いてるでしょ。寺川さん、その真ん中ちょっと座ってください。そこ空いてるから。
はい、
はい、ですね、今日は、接心の中日で、梅雨明け接心って私らがやったら本当に梅雨明けになっちゃったけどね、昨日で全て大体梅雨明けたですね。なんか気象庁によると最近なんかほら梅雨明けって言ってもなんかあんまりすっきりしないじゃないですか。いつ明けたんだか明けてないんだか、で後から振り返ってあの時に明けたとかなるけど、今回は本当あらら、あ、はいはい、どうぞ。別所さんか、だけど今回は本当一方案が通訳精神って設定したら本当その通りになってくれたから毎年設定しよう。そしたら綺麗に梅雨が明けて、はい、まあ冗談はともかくとして、今ね接心の真っ最中で、今3日目でですね、はい、接心は明日明後日までね、火曜日までやるし、で明日はまだお休みですので、これ聞いて、ね、明日まだ休みの人、月曜日ね、昼間参加も可能ですから、ね、もしあれだったらいらしてください。今ちょっと鎌倉海がすごいことになってますけどね、人がたくさんいて、はい、でそれで私らこの接心からね、2つの点でちょっと変更して、1つがまあ、これ両方ともこの間のティクノタハン氏のバンブーサンガとのジョイントの気づきの1日をやって、2つの点でね非常に、取り入れたいと思ったことがあったんで、やって、で一つがまあ、マインドフルに食べるっていうね、まあだった、まあ、もう基本中の基本なんだけど、まあ、ちょっとねもうちょっとやっぱマインドフルに食べなきゃいけないなと思ったんで、今年の、今回の精神からもうちょっと意識的にマインドフルにね食べるように、一回食べ物を口に置くたびにお箸を置いて、それでマインドフルによく噛んで、で食べ物がなくなってからまた次のを食べるってね、そういうことを し始めてます。で非常に皆さんの評判もいいんで、ね、続けます。まあ、食事の時間伸びるかなと思ったけど、まあ、せいぜい5分ぐらい、まあ、伸びてますけども、全然影響ないんでね、やっていきたいと思います。それが一つですね。でそれともう一つが前からね外でウォーキングメディテーションということをよく言ってたんだけど、まあちょっとなかなか一緒にはできなくて、この間バンブサンガさんと一緒に、やったら非常に良かったんで、ね、でこの一方案というのはもう本当稲村ヶ崎の、公園、稲村の古戦場ですね、本当に歴史の非常に、鎌倉から、ね、室町にかけて時代が変わるときに非常にまあ、ここでの戦いが一つのエポックメイキングになったわけでね、ここで、負けたんでね鎌倉幕府の方がね、それ で,、で一気にまあ潰れていったんですけども、だからそういう意味で非常に時代が変わった場所でもあるんですよ、この稲村っていうのがね。でそういう古戦場があって、で、そこからは江ノ島と富士山が見えて、ね、そういう、昔から浮世絵なんかの絵の題材になる場所だったんですけども、でそういう場所がもうすぐ歩いてすぐのところにあるんでね、まあ、これを使わない手はないわけ でそれで、まあ、夕方の30分40分ぐらい使って今、歩くウォーキングメディテーションをみんなでやっています、ね、はい、その2つの点を今回の精神からちょっと変えました、ね、あとはもちろん同じですけど、まあ、大体これでここでの精神もほぼ完成したかなという、ね、気がしてますので、ね、まあ、今回はちょっと宿泊はあれですけど、まあ、昼間はまだ明日ね月曜日火曜日ってできますので、ぜひこのポッドキャストをこの日曜日の夜に聞いた人はね、よかったら月火来てください。はい、それで、 今日の題ね、今日の題は息を吸って、息を吸ってで点を入れて、点を入れてで、自分の島に帰る、それでいいです。息を吸って点、自分の島に帰るですね。はい、まあ、これはこの間のティカナタハン師の Guided Meditation ですね、そういう教えの短いガータを読んでその後瞑想するっていうね、そういう形のあれなんですけども、でまあその時ね、ちょうど2週間前かね、バンブサンガさんとのジョイントの気づきの日の、翌日に、ブッダが気づき、私の気づきである Buddha is my mindfulness、ね、それについてかなり解説しましたけども、今日もねちょっとそれをもう一回取り上げますっていうのは、まあ、ちょっとね2週間前まだ私も消化不良だったかなっていう、ね、気が今してるんだけど、この Buddha is my mindfulness ってこれとんでもないんですよ。でこれ非常に簡単そうでなんだけども、まあ、これで私はねテラバーダと大乗を一気に乗り越えちゃってると思ってるんですよ。そのぐらい、Buddha is my mindfulness っていうのが、革命的ですね。なんだけどもそれが革命的だっていうのがみんなピンときてないっていうのがちょっと問題なんだけど、だからなんで Buddha is my mindfulness っていうのがその、テラバーダと大乗と一気に乗り越えちゃうっていうね、ことなのか、それを今日もう一回お話しします。で それでそれは皆さんの瞑想にとっても非常に大事なポイントですのでね、でもどうもねここいら辺がきちんと整理ついていないから、まあ、あらゆる混乱があるんだと思うんですよ、ね、だから今日はこのその整理をね1時間ちょっとかけてやって、その後ね今日はセシの時はいつもね精神参加者に参加、質問 していただいてそれに答える形をとってますね。まあ、普段はそうしてないんだけども、まあ、精神の時は今、この5日間一緒に、ね、寝食ともにしてやっていますの で, でそれで毎日、夕方にインタビューの時間を設けてそこでいろいろ話し合ってますので、それをこのポッドキャストを、ね、聞いている人にもシェアをしたいと思いますので、それはやっぱり私が、ね、一方的に話すよりかポッドキャストを聞いている人たちと方々と、まあ、同じ全く立場の、ね、方が質問することによって、もっと より、ね、身近に感じてもらえるかと思いますので、はい、ですね。はい、それから告知なんですけども、今月は次の日曜日はまあ普通の、一方案での座禅会を、ね、普通に日曜座禅会をやります。でその後が、7月の終わりから、8月の1日になりますね。それが御嶽山でのそれはベーダンタ教会ですね、日本ベーダンタ教会の、リトリートがあってそこに私がゲストスピーカーとして呼ばれています。今そのベーダンタ教会 の担当の人とちょっとメールやり取りしてるんですけども、なんかちょっとかなり通じているんでね、かなり非常に面白い出会いになるんじゃないかなと思います。で日本でラマクリシナをね勉強している人たちってどういう人なのかなと思うんだけど、まあちょっと実際に会ってみていろいろお話ししたいと思ってますので、はい、もしねそれベーダンダ教会のリトリートに興味ある人がいらしたら、日本ベーダンダ教会でグーグルしてくださいね、そしたらホームページに飛んで、でホームページのトップページのところに今案内が載っていますので、もし興味があったら、そちらから、問い合わせてみてください。でそれでそれが 金土日ってやって、で私は日曜日の朝までいて、でその日の午後は、8月1日の午後ですね、そこはあのいつも通りに、午後1時から池袋の金六市会館でいつもの新しい地球の会をしますので、ね、まあ、多分その時にベダンダ教会の報告とかできると思いますし、ね、はい、でその後、もう一回、一方案で日曜座禅会をやった後がもうすぐに、お盆の、ね、御嶽山での接心になります、ね、でそれで8月になったらもう一回もうたくさんの人に申し込んでもらってますけども、8月になったらもう一回その人たちに、メールをお送りして、最終確認をね、何日の何時頃来るっていうようなことを聞きたいと思いますので、ね、申し込んだ人は、ご返答ください、ね、もちろん私がメール出してからの話ですけど、それであと今迷ってる人たちいると思うんですけども、ぜひね、いい機会ですので、やってみてください。よくね、ツイッターなんかで、例えばソフトバンクの孫さんのね、ツイッターでよく iPhone4 をね、買おうか買う前かどうしようかと迷ってるんですけどもって言って、ちょっと後押ししてくださいって言うと、孫さんが後押しして、まあ、それは当たり前、孫さん社長なんだからそれはあれなんだけど、なんかそんなのがあるんですけどもね、今ちょっと、お盆のね、接種迷ってる人はどうぞ、私が後押ししますからね、ぜひしてください。この間も言いましたように、それは、初めてのね、初心者の人が大量にいらっしゃいます。台北のからの女性も来るし、それから西洋の人も来るし、ね、それから一方案の関係者でも普段一方案の接心とか全く来たことがない、ね、ような人たち、また接心っていうもの自体が初めてっていう、ね、人もたくさん来ますので、ですから本当に、全くの初めての人を主な対象にして、やりますのでね、だから接心の経験とないとか、ね、人も安心してご参加ください、ね、はい、でその後ね、8月、まあ、多分9月の、なってからなんですけども、ちょっとボンベイ、9日ぐらい行ってきます。インドのボンベイですね。で、まあ、それが9月3日から5日から6、7ぐらいに、大きなカンファレンスがあるんですけども、まあ、それが、まあ、仏教の瞑想についての学問的な、あるいは実践的な面からのね、徹底的に話し合おうというね、そういう、カンファレンスがあって、まあ、ちょっと私がそこを主催しているボンベイの大学の人たちとよく知っているし、まあ、私が実際去年の12月に行ったばかりのところなんでね、でその時に招待状を受けてるんですけども、まあ、ちょっと行ってこようかと思ってます。でそれはまあ、この間も先週も話しましたけど、たくさんの、ね、人が当然、まあ、50人ぐらい来ると思いますけども、日本からも、まあ、私以外はみんな仏教学者の人だと思いますけども、あとベトナムとかテラバダの国とかチベットからも当然来ると思いますし、ね、まあ、それでいろんなことが当然話し合われるんですけども、その、なんていうかな、まあ、で、それぞれのね、立場を言うわけじゃないですか。ね、曹洞宗なら代表の多分石井先生が来られると思うけども、ね、曹洞宗の教えではこうなってますとかね、テラワダではこうなってますとか、チベットではこうなってますとかね、でまあ言われるわけですよ、ね、でそれでまあお互いに話し合ったりをしていくわけですけども、うん、ただまあ、今日はそれがテーマなんだけども、もうマインドフルネスっていうね、ことをめぐって、まあ、いろんな立場が あって、でその立場 があんまりそんなにはっきり整理されていないから余計何が何だか分かんない状態になっていて、でしかも今の現代の日本、2010年の日本っていうにはね、あらゆる何て言うかな、伝統が入り込んでますのでね、でそこの整理がうまくつかないと本当に混乱しちゃうんですよ、ね、ですから今日は、そこのね整理をもう一回、したいと思います。マインドフルネスということで、それで、さっきも言いましたようにブッダが、気づきなんだっていうこの言葉によって、テラバダと大乗とが一気に乗り越えられているっていうね、ことなんですよ。そうなんだけども、まあただね、この間もまあどなたかが言われたけども、別に大乗もテラバダも私はそんなのあんま関係ないっていうね、のもまたそういう立場もまたあるわけですよ。でそれもある意味正しくて、そのいやそれで私の話は別にテラバダの話とか大乗の話とかをしてるわけじゃなくて、私は自分のことしか話してないっていうね、ある意味そうなんだけど、まあそれをね、まあね、この間関さんがおっしゃってたけども、なんか自分について語られているっていうね、感じを受けるってねおっしゃってて、でそこいらへんなんですよ。だから、まあなんていうかな、その仏教がどうのとかね、いうよりか、鈴木さんっていう人が私の話を聞いたら、それも仏教がどうとか寺場がどうとか大乗がどうとかじゃなくて、あ、実は鈴木っていう人間について喋ってる、ね、寺門さんだったらば寺門さんがね、一方案っていうのはなんかビルマ仏教とか、なんか日本の曹洞宗とかね、そんなこと一切なしで、それは寺門さんっていう人間について喋ってるっていうふうに、感じる、人がね、どうも多いみたい でこれは内山小正老師っていう人がね、これ常々言われてたんだけども、そので内山小正老師っていう人はもちろん曹洞宗の釈迦多多の代表的な老師で、佐々木小太郎氏の、ね、お弟子さん で、まあ本当に、近代の日本において釈迦多多の、ね、最高レベルの先生のお一人なんですけど、まあだけど本人としては別に曹洞宗の教えを教えてるとかね、自分は釈迦多多の先生だとかでは、まあ全然そんな意識がない人なんですよ。で人は要するに、その自分はこういう苦しみを抱えて生きていて、でこの苦しみをこういうふうに乗り越えてきたっていう話しかしてないんですよ。でそれでだから結局 100% 内山老師は内山老師の話しかしてないんですよ。ね、でそれを、まあもちろんね、その仏教用語とかそういうものを使うから、当然道元禅師の言葉とか諸法眼蔵の言葉とかね、まあかなり使われますけども、だけどその、究極的にはね、ご本人の話しか、してなくて、でそれで、お釈迦様はどうだったかっていうと、お釈迦様も結局は自分の話しかしてないってねことを、まあ、内山老師も言われているんですよ。要するに なんかその仏教っていう教義がなんか客観的にありますとかね、あるいは寺和田という伝統がありますとか大乗仏教という伝統がありますっていう話ではなくて、もう自分の生々しいリアリティしか我々にはないわけじゃないですか、ね、それについて喋っている。だから内山老師って人が内山老師のリアリティについて徹底的に喋ったら、じゃあそれは内山老師っていう一人の個人の話であって、 私には関係ないのか、鈴木さんには関係ないのか、関口さんには関係ないのか、普通そういうふうに見えるじゃないですか。で、大抵普通の人の話っていうのは、普通の人の身の上話っていうのは、その人にしか通用しない話でね。まあまあ、その人はそういうふうに旦那さんと苦労したかもしれない、奥さんと苦労したかもしれない、そういうふうに会社の上司と苦労したかもしれない、だけど私関係ないしっていうね。だって私その人と結婚してるわけじゃないし、私そこの会社に勤めてるわけじゃないから、あまりその自分 のものとしてね、受け止めるってことはあまりないんだけども、だけど普通の、だからそういう身の上話はですね、だけどで内山老子が単に内山老子の身の上話を話しているに過ぎないんだったらば、それはそんなの知ったことはないじゃないですか。そんなね、明治時代に東京で生まれた男性の身の上話、そんなこと知ったことはないですよ、ね、そうなんだけども、その話を私らが聞くと、あれ俺の話じゃないか、ね、自分の話じゃないか、っていうふうに私らは受け止めるんですよ。なぜか、それは内山老子は内山老子の自身の苦しみについて、そして苦しみをどう乗り越えたかについて話しているんだけども、それはその人個人のにとどまらないで、もう普遍的なね、ことにレベルに到達しているのね。でそれでちょっと昨日川村さんがね、非常に面白いことを言ったんだけども、そのなんていうかな、まあ、何でもいいんだけども、その例えば精神科医の、ね、人から見たら、まあ、仏教でね、やってることは、まあ、認知療法に見えるっていうんですよ、ね、認知療法に。でそれで例えばね、皆さんが精神に参加して、でそれをその経験をね、例えば西洋の精神学を勉強した精神科医とかカウンセラーとか、ね、臨床心理士とか、ね、そういう人たちに話すじゃないですか。でそうすると、あ、それ何のことや、認知療法じゃんってね、いうふうな受け止め方をすることが多いんだけども、じゃあそれどういうことなのかって言ったらば、それはまずなんか西洋の認知療法があって、それに仏教が似てるって話では全然なくてね、仏教っていうのは結局2500年間認知療法をやっていたってねとも言えるんですよ、ね、ただもちろん認知療法っていうのは西洋医学の言葉だし、西洋起源の言葉なんだっけであって、仏教ではそういう言葉は使わないけども、だけどその実際の中身を見たらば、それは現代の西洋医学の見方からすれば認知療法以外の何もんでもないってねってなって、となりますね。だからそのえ本当にね、自分のことについて喋ることによって、自分の単なる身の上話を超えて、はるかに普遍的なレベルに到達する。でそれを、まあ、西洋医学的 に認知療法をやったんだとかね、まあ、そんな見方もするで、まあ、これはまた後でね、川村さん自身に話してもらうけども、だけども、やっぱりね、内山老子が内山老子の悩み苦しみとそれをどう乗り越えたかについて喋ることで、それを聞いてる人は単なる他人の身の上話ではなくて、あ、俺のことだ、私のことだというふうに感じる。もし、ね、だけどそれはね、何でも自分の悩みを話せば普遍的になるって話では全然ないんですよ。普通はならないんですよ、そんなものね。人の話なんて単なる身の上話だからね、奥さんとのいざこざとか、それは本当普通はしたことじゃない話なんですよ。で全然自分とは関係ない話なんですよ。だけどもある人が話すと、それはそれを聞いてる、聞いてる、まあ、全ての人とは言わないまでもね、少なくとも耳のある人は、自分の話として 受け止めることができる、ね、でそれは当たり前でその、まあ、これがちょっとずつ入っていきますけどね、このサティっていうねマインドフルネス、何かに気がつくっていうね、ことをめぐってここを徹底的に抑えればもう全てのね問題が、解決ついてくるんですよ。でそれで、まあ、私があの前からねあのよく不眠症の人を取り上げますけども、その、ね、あの夜寝られない、で大いに結構なんですよ、素晴らしいんですよ。でなぜかって言ったら不眠症っていう、ところにもうこの世の最高の宝が眠っているのね。なぜか不眠症っていうのはあのある間違った考え方を持ち続けている限り絶対に解決つかない病気なんですよ。でそしてある間違った考え方を持ち続けている限り解決つかないから、あとはもうしょうがないから薬を頼ってね、あの眠るっていうことしかもうできなくて、でそういう薬がどれほど危険かはね、まあ、ここで今更言うまでもないけども、そうなんですよ。だから、不眠症になってもしその間違った考え方を変えない限りもうこれもうどうしようもない地獄に落ちていくっていうのが一つですね。でそうなんだけども、そこで徹底的に悩むことで徹底的に苦しむことでこの間違った考え方を、手放すねいい機会になるわけね。でなぜかもうあのその、間違った考え方を手放さない限りその人はもう生きていけないから。でじゃあどういう間違った考え方かっていうと、俺が眠るっていうね俺が眠る、俺が意志の力で眠ってやるっていうね、そういう考え方ですね。ってことは俺が全てのものをコントロールできる、あるいはコントロールしなきゃいけない、要するに俺があって世界があって俺が世界に対して何かをするっていうような、考え方でいる限り、これは当然俺が寝てやるっていうね、するしかなくなって、だけどもね、他のことは大体俺が何とかしてやろうとしてできるけども、俺が眠るってことはできないんですよ。ね、でそれで、そういうふうな、ね、俺が何でもやってやろうという人は、まあ、完璧にそこで挫折するわけね。なぜか、俺が眠るってことはできないから。論理的に、理論、ね、原理的にできないから。でその時に、私らは非常にあの深い、世界に入っていくっていうか、入っていかない限り不眠症なんか治らない。でどういう世界かって言ったら、俺が、何かをするのではない世界ですね。だけど不思議なことに大体の人はね、毎晩寝れてるわけですよ。ね。いいですか？大体の人は、そんなに、その、悟ってもいないのに、毎晩寝れてるわけじゃないですか。ってことはね、結局、これどういうことかっていうと、本当は、我々は、自分がどんなに思い間違いをしていようが、そういうことを関係ないしと、ないところで、うまく生きているわけですよ。ところがそのこの間違った考え方に対して思い入れが強すぎるために、それが、ね、生きることにブレーキをかけちゃって、でそれでまあ一つは俺が寝てやろうとした結果もう眠れなくなってしまう、俺が何とかしてやろうとした途端にいろんなことが途端に何もできなくなってきてしまうっていう、ねことです。だからそのなんていうかな、で結局どこがおかしいのかって言ったら、この自分の、考え方そのものですね、これがそもそも本当のリアリティから浮いちゃってるものだから、だから我々は一気に、非常に苦しくなってしまう。 でだからそれをどうやって乗り越えたらいいかって言ったらば、そういう間違った考えを手放して、リアリティに戻っていく、ね、でそれでそれはまあ今眠る話だけども呼吸を見るっていうことも全く同じことなんですよ、ね、で本当は私らが気持ちよく寝るように私らは気持ちよく呼吸を見ることもできるんですよ、ね、だけどそれがなかなかできないのはちょうど私らが、俺が寝てやろうとした途端に、寝れなくなるのと一緒で俺が呼吸を見てやろうと思った途端に、途端に呼吸が見えなくなってしまうというね、いうことですね。だけどそこら辺がねが全部きちんと整理がついていないとなんかね呼吸を見るっていうこの瞑想をめぐって結局分かんなくなってしまう。でそしてこのマインドフルネスっていうものをめぐってね大乗の人はこういう、寺場の人はこういうでティムラタンさんこういうで結局何が何だか分かんなくなってしまうっていうね、ところなんですよ。でだからそこら辺をね、今日はちょっときちんと整理しておきたい。でなぜかって言ったらば、まあ、私最近よく整理って言うんだけどもこれはどういうことかっていうとまあこれはこの間茂木さんもね言ってたけども私らがね、まあ、茂木さんはまあ最近脱藩ばっかり言ってますけども、で脱藩して初めてもともとあった、ところの世界観とか、ね、何かが、はっきり分かるわけですよ、ね、でそれをしない限り分かんなくてで何て言うかな例えばねテラバダの長老方に、聞いてもテラバダの長老たちが本当に持っている世界観というのは分かんないんですよ。分かる？そこで。それなぜかって言ったらば、それはね、その人たちが嘘ついてるとかね、隠してるっていうそういう話じゃないんですよ。それはあまりにもその人たちにとって空気みたいに自然だから、だから空気みたいに自然なことをわざわざ口にもしないし、あるいは意識にも上らないんですよ、ね、で逆に言うと、まあ、大乗でも何でもいいですよ、ね、大乗仏教でも、ね、で大乗の先生たちに大乗仏教の世界観を聞いても本当のところは答えが返ってこないんですよ。でそしてそれはその人たちが隠しているわけでもあるいは嘘ついているわけでも、わけでもなくてねその大乗の先生たちっていうのはあるやっぱり世界観の中を生きてるんだけどもその世界観っていうのがあまりにも空気みたいな存在であってそれを意識するってことはほぼないんですよ。だからそれについて喋るってこともないわけ、大乗の文脈の中ではね。でテラバダの先生たちがビルマの先生たちから、ビルマで生まれ育ってそこで修行して勉強してでビルマ人を相手にあるいはまあ外国人でもビルマに勉強した人を相手にしている限りは、ありとあらゆることは、ね、話されるんだけども肝心要なことは話さないんですよ。これ本当ですよね、そしてこの肝心要のところがもう急所なのね我々にとって。だけどそれについて寺場の先生たち話してくれないの大乗の先生も話してくれないの法王様も話してくれないんですよ。なぜかあまりにも当たり前だから。でそれで、まあ、茂木さん言ってたでしょ藩っていうねことにしたって、今でこそね 我々は土佐藩がありました、長州藩がありました、薩摩藩がありましたって分かってるけども、江戸時代の人にとっては藩っていう概念はなかったわけね。あまりにもそれが空気みたいな存在だからね。だから土佐藩の高知の人に向かって、あなたは土佐藩に属してますねって言ってもピンとこないってね、ことは先週言いましたけども、そういうもんなんですよ。でそれが、そこから出てね、初めて、その自分が属していたものが非常にきれいに見えてくるってことなのね。だからそのなんていうかな、でそこがね、本当なんとも微妙なところで、このサティっていうものをめぐる混乱っていうのは、そのテラバーダの先生たちの説明が足りないわけでも、大乗の先生の、あるいはティクナタハンさんがいきなりブダイズマイマインドフネスいきなり言われてね、うん、これあまりにもちょっと説明足りないんだけども、あのだけどそのわざとね説明を省いてるわけでも、わざと説明を隠してるわけでも、わざとなんか説明を曖昧にしてるわけでもなくて、ただそう喋ってるだけなんですよ。だけどテラバーダの先生たちはサティについての急所の部分は話してません。で大乗の先生も話してません。それなぜかって言ったらば、話せないんですよ。あまりにも当たり前すぎちゃって。ね。だから、上田さんという人が、ね、寺場の長老がのね、とこへ行って、瞑想会へ行って、で、まあ、先の説明を受けるじゃないですか。で、これは、この説明が嘘であるわけがないですよ。これは、皆さん立派な長老方なんだから。ね。で、その後、上田さんがね、ティクナさんに会って「ブッダイズマイマインドフネス」っていきなり言われちゃって、何なんだってね、なっちゃう、ね、なるわけね。で、まあ、ブッダイズマイマインドフネスってなって、だからティクナタハンさんってのブッダイズマイマインドフネスってのがあまりにもリアルだから、もうブッダがマインドフネス、もうその通りじゃないとしか言いようがないわけね。だけどやっぱり そこはズレがあってね、結局上田さんという人がこの2人の先生から聞いた話がちょっとずれちゃってるから、どうしていいか分かんないじゃないですか、ね、そこら辺のことなんですよ。だから繰り返し言いますけども、それはその寺場の先生が悪いわけでも大乗の先生が悪いわけでもなくて、 ある一つの藩に属している人はもうその藩を客観的に見るっていうことはできないんですよ。それも能力の問題ではなくてね、それでその藩から脱藩して初めて見えてくる、ね、じゃあなぜ脱藩なんてことが起こるのか、ね、まあ一つはね、脱藩というのはこれはとんでもない行為なわけ でこれはもう ご存知のようにね、あの龍馬、坂本龍馬が脱藩するときだって、あの水杯で出たわけですよ。なぜか見つかったら殺されるから、ね、脱藩が見つかったら直ちに殺されるっていうぐらいとんでもないことです。だなぜかそれだって藩を否定することになるんだから。だけどもじゃあなんでそんな、まあ、最悪の犯罪行為ですよ。だけどもなぜそんな最悪の犯罪行為を龍馬がしなきゃいけなかったか、まあね、まあ、これは別に今日は龍馬伝の話じゃないんだからあれなんだけど、もう非常に簡単な話で、今までの体制では今新しく出てくるリアリティには対処できないということは分かったからでしょ、ね、で、まあ、もちろん黒船がやってきて、まあ、龍馬も実際見たわけですよね。でこの黒船っていう新しいリアリティに対して、まあ、いわゆるの徳川と幕藩体制では対処できないっていうことをあの時代の若い人たちみんな分かったわけですよね。で明治維新で、まあ、ご存知のようにね、明治維新で名を上げた人はみんな20代ですよ。で20代でみんな死んじゃってるじゃないですか、ね、10代20代の若者が一気に何かを感じて行動して、でほとんどの人が いろんなね暗殺されたり殺されたり討ち死にしたりで生き残った連中が明治政府を作ったわけじゃないですか。20代30代の連中がね。で彼らがなぜそうせざるを得なかったかというと、今までの体制では、今までのシステムでは、今新しく自分たちが目の前にするリアリティね、それが黒船だったりそういうものがもう対処できないっていうのが痛烈にも分かったから、だからもう出ざるを得ないっていうね、あのことですね。で今までの体制でいいんだったらばわざわざ出る必要なんかないし、あの出るのはそれはもう共同体に対する裏切りなんだしね、だからそれは時代が時代じゃなだったらばまあ普通にあの土佐藩士として幸せな一生を暮らしてたはずじゃないですか。だけども、もう新しいリアリティを目の前にしてこの体制ではどうにもならないということを感じたから出てしまって、出た途端に、自分が属しているものの姿が、ね、よく見えた。でまあ、私自身もね、まあ、脱藩らしきことを私も3回ぐらいやってるけど、まあ、一つはまあ、いわゆる普通の世間からも、ね、出るっていうことをね、まあ、それはもう、もうどうしても世間的な生き方が苦しくて、ね、14の時にどうしても苦しくなっちゃって、まあ、出て、まあ、実際出たのは24、5になってからですけどね。でその後もう一回まあ、大乗っていうものからも一回出て、でなぜ出たか、これもちょっとこの間も話したけども、ちょっとオウムと関係があってね、なんていうかな、まあ、1995年の3月にオウム事件があって、 だけどそのまあもちろん私はオウムのね、教団とは一切関係なかったけども、だけどなんかあの時にね、まあ、これも前も話したけども、もうちょっとこうそういうなんていうかな、大乗的な考え方とか、ね、そういうものにちょっとなんかうんざりが来たっていうか、どうしてもちょっと なんか受け付けなくなっちゃったんですよ。でそれで1995年以降はもうちょっと一気にまあ、そこでティク・ナット・ハンさんに出会ったんでね、それでマインドフルネスとかいう方向に、まあ、舵を切ったんですけども、でまあ実際にビルマに行ったのは2001年ですけどもね。でそれ でもう一回ね、これはまあこれ何回も繰り返してきたけども、ビルマの滞在の最後の頃にもう一回ちょっとまたテラバダの考え方からもちょっと出ざるを得なくなっちゃって、でそれはもうどうしても出ざるを得なくなったかについてはね、前も話したから繰り返さないんですけども、だから なんか私もどうしてもあるものから出ざるを得ないふうにどうも追い込まれちゃうんですよね。で出ることによって、でそれで初めて、いろんなものが、まあ、見えてきたんですけども、まあ、で今日はちょっと私の話じゃなくて、それでね、そのサティっていうことに関して、何かに気づくっていうことに関してちょっとねきちんとまとめておかなきゃいけないんですよ。どういうことかというと、まあ、禅の人の考え方とか大乗の人の考え方があって、それで禅や大乗の立場からマインドフルネス批判をするの多分聞いたことあると思います。多分ネットかなんかで読んだことあると思うし、でそれからもちろんテラバダの人が大乗の批判を、ね、するのはもう、まあ、しょっちゅう聞いてると思いますし、ね、でそれを両方とも乗り越えたのが、ブッダが 私の気づきであるっていうねとこなんですけども、それ一体どういうことなのか、ね、そこら辺をちょっと、話したいと思います。それなぜかって言ったらこれがもう気づくっていうことの急所になって、それが、さっき の不眠症の話じゃないけども、不眠症の根本的な原因と不眠症を乗り越えることによって、見えてくる世界の問題になってくるんですよ、ね、でそれでね簡単に言うとよくね大乗とか特に禅の人がねマインドフルネス批判するんですよ。でどういう批判かっていうと結局マインドフルっていうのはそのやっぱり私が何かに気づいているっていうねことでしょ。そうすると主観と客観とがあって、そういう主観が客観をに認識しているね、があってだからそれはまだ未だに主体と客体とに分かれた世界であるからだからそれはまだ究極の教えではないからだからマインドフルも手放さなきゃいけないよっていうことを聞いたことないですか？ない。そうしてるんですよ。そういう批判をよく禅僧たちがします。禅僧たちが五蔭華さんの10日間のコースに1回出席すると必ず彼らはそう言います。禅僧たちが五蔭華さんのコースに1回出席し出てどうだったというとこれはまだ主体客体が分かれてるよって、ね、言い方します。それは簡単な話で要するにマインドフルっていうのは一番基本的には私が何かに気づくでしょ、ね、でそれで、例えば五蔭華さんだとそれが体の感覚になるわけね。だから私が体の感覚に気づく私が主体で体の感覚が客体でだから未だに主体と客体とが分かれた世界だからだからこれはまだ究極の教えじゃなくて禅っていうのは主体と客体とを乗り越えた教えだからだから禅の方がヴィパッサナよりかレベルが高いんだっていう言い方をします。聞いたことない？ない？禅関係のホームページ見たら出てますよ。そういうこと、嘘ですよこんなの。嘘これは全部嘘です。なんだけどもそう誤解されてもしょうがない面もあるのね。なぜかって言ったらやっぱりマインドフルネスの教えを皆さんねたくさん受けたと思うけどもやっぱり上田さん呼吸に気づきなさいよ怒りに気づきなさいよ体の感覚に気づきなさいよっていうインストラクションを受けるわけじゃないですか。で実際にそうなんだから上田さんという主体があって、呼吸という客体体の感覚という客体怒りという客体、ね、それだから主体と客体が分かれていて主体が客体を認識するという結局そういう構造になっちゃってるじゃないですか、ね、そうするとやっぱり主体と客体とが分かれた世界をがヴィパッサナなんだな。だからヴィパッサナってまだ未だに主体と客体が分かれた世界なんだな。だけどそれに対して禅というのは主体と客体を乗り越えてるぞだから禅の方が上だぞっていうね話になっちゃうんですよ。でこれは、もうこれもうどうしようもないのね。どうしようもないっていうのはこれ全然まだ全然どちらも誤解なんですよ。っていうのは一つはテラバダの先生たちがやっぱりきちんと説明していない。それから大乗の禅の人たちがやっぱりきちんと理解していないっていう。でそしてそれはさっきも言ったようにそのテラバダの先生たちがテラバダの枠の中にいる限りには絶対にできない説明なんですよ。でそれはなぜかって言ったらば土佐藩の人たちが土佐藩についての客観的な説明はできないんですよ。出ない限り坂本龍馬にならない限りね。で江戸幕府の人たちがあなたは幕藩体制の真ん中にいますねなんて言われたってポカエなんですよ。それぐらい あの徳川の将軍様がいて江戸城があってっていう体制はあまりにも空気のように当たり前だから、それを客観視するってことはできないわけね。だからその、そういう中でね、呼吸をに気づきなさいよ。それでテラバーダの枠の中ではもう十分だったんですよ、ね、体の感覚に見なさいよ。それでもう実際に瞑想が起こっていたのね。はい、それはちょうどね、はい、じゃあオーナーさんもうあのベッドに入って 寝なさいよっていうだけのと同じなんですよ。それでオーナーさんも寝てたわけですよ。だけどその言葉を文字通り取ってよし、オーナーさんがよし俺は寝てやるぞと思った途端に寝れなくなっちゃうわけね。で実際にオーナーさんが寝るときはオーナーさんは俺が寝てやるっていうのとは一切関係ないところで寝てるわけですよ。だけども日常の会話としては誰かがオーナーさんじゃあもうお休みなさいっていう会話は成り立つわけ。でそれで結局ね、寺花の先生たちが言ってる上田君呼吸を見なさいっても同じレベルの話なんですよ。わかるかな。でそれで上田さん呼吸を見なさいって言われた時に上田さんがそこを間違えて俺が呼吸を見てやるってなったら当然見れないわけね。それはちょうど俺が寝てやるってしたらもう絶対に寝れないのと同じで、ね、だから我々はもうちょっと呼吸が見えるっていうことに関して一歩も二歩も踏み込んだ説明をしなきゃいけないってことをね、私は3年間ずっと言ってきて、でじゃあどういうことかっていうと、その、だからね、気づくって言った時に、気づいた途端に我々は実は主体と客体が分かれた世界を超えてるんです。これがあの日本の禅僧たちが全く理解してないポイントなの。でこれは実はテラバーダの先生たちもあんまり気づいてないポイントなんですよ。そういうだってそういう説明の仕方ないからね。だけど瞑想を実際やってる人間のリアリティとしては絶対に上田さんっていう主体があって呼吸という客体があってその上田さんという主体が呼吸という客体を見るなんてことは絶対に起こらないんですよ。それでがある以上は上田さんという客体は主体は呼吸という客体を見ることは絶対に不可能なのね。無理です、そんなことは、ね、だからその呼吸を見なさいっていうのはちょうどおやすみなさいと同じなんですよ。本当おい軍内っていうのと同じで、それはあくまでもなんていうのかな、こういう言葉はなんかいい言葉あるはずなんだけども、単なる日常の決まり文句に過ぎないのね。でそれを文字通りにとったら一気に地獄に落ちる。だからそこをあのもう我々はなんていうかな、素直に受け取れない人間なんだからもっとねきちんと分析してそこを受け取らなきゃいけなくて、じゃあどういうことか、これもずっと言ってきたように我々が何かに気づいている時、ね、でその時にはもうすでに、主体と客体の2つが落ちている、落ちて、でそこではただ気づいているっていう事態がただ起こっているだけなんですよ。そうでない限り俺がいて呼吸があって俺が呼吸を見る、なんていう世界では気づきっていうことは起こらないのね。起こりません、そんなことはね。だからね、だからそのなんていうかな、テラバーダの説明を表面的に見たらそれは確かに 誰々が呼吸を見るっていう風に表面的にはなってるから、それを読んだあの前いや大乗の人たちが、あ、未だにこれは主体と客体とが分かれた世界だっていう風に誤読するのは無理ないんですよ、ね、だって実際そう書いてあるんだから。そうなんだけども、でも実際に我々が呼吸を見た時にそこで起きるのは、俺が呼吸を見ているなんてことは絶対に起きなくて、あのそれ起きないってことは、これはあの本を読んでる人間には分かんないけども、実際ね、呼吸瞑想で散々苦労した人間には分かるはずです、ね、でそれでなぜ私がこんなことを言うのかっていうと、その実際に呼吸が見えるっていうことをもうちょっと正確に言葉で表現した方が、誤解がないから。だから、もうちょっと正確な表現をすると、俺とか呼吸っていうものは一旦落ちて、もうそこにね、分かれた世界ではなくて、ただ呼吸が見えている世界が広がるんだ。もうそこが急所です、ね、あのいいですね。でそれであのここさえ分かれば、あの前夜大乗の人たちのテラバーダのマインドフルネスに対するの考え方が全部誤解だということが分かるし、でそれで、テラバーダの先生たちの説明があまりにもちょっと足りない、間違ってはいないけども足りない、やっぱ誤解を生んでしまう、ミスリーディングですね、英語で言えばね、ミスリーディングだったってことも分かると思う。で実際に起こるのは、瞑想者の中で起こるのは、俺も呼吸も落ちてただ気づいているっていう事態がただ起こるだけで、それを私らはここでは、ね、いろんな次元とかダイメンションという言葉を使って表現してきました、ね、でどういうことかというと、普通は我々は俺がいて何かがあって、俺がこの何かに対してするという世界を生きていて、でどうしようもなく苦しくて、だけど私らが、呼吸に注意を向けた時に、そこで起こるのはただ単なる、そこには注意っていうものがあるだけで、俺とか呼吸っていうものはもう落ちている、そういう全く新しい次元に入っていくことなんね。だから、呼吸、私らが呼吸が見えた時に、私らはものすごく深い喜びとか安らぎを感じる。なぜかって言ったらば、私らは全く違う深い次元に入ってるか、違う次元に入ってるから。今まで生きてきた俺がいて何かがあって、俺が何かに対してやるっていうね、そういう世界ではないからっていうことを言うとね、じゃあ2つの次元があるんですかってまた言うじゃないですか。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、本当はその最初の次元ね、上田っていう人間がいて、なんか世界っていう客観的なものがあって、上田さんがこの世界に対して何かをするっていうのは、今までの上田さん にすればそれが現実だったはずなんですよ、ね、だけどもそれは現実ではなくて、それは幻想で、ただ頭でそう考えていただけなのね。で本当のリアリティっていうのは何かって言ったらば、ただ気づいている世界、それが本当のリアリティです。でそれは、ね、じゃあ眠るっていうことにやれば、戻れば、ただ眠ってる世界ですよ。ただ眠ってる世界がリアリティでしょ。だけどもそれを間違えて、俺が寝てやるぞってなった途端に寝れなくなる。だけど俺が寝てやるぞっていう世界は頭の世界なんですよ、ね、でそこにいる限りどうしようもなく苦しい世界、ね、だから私らがなぜ苦しかったかっていうと、現実の世界にいたわけじゃなくて、頭でこしらえ上げた、世界にいて、でそれで自分に対する根本的な、誤解をしてたわけね。だけどもそんなことは一切関係なしに、 上田さんは毎晩寝てたわけね。ってことは毎晩本当はこっちのリアリティで生きていたわけですよ。なのにやっぱり私ら頭の世界で生きてるから、俺が何とかしてやるっていうふうにずっと生きてきて、で当然俺が何とかしてやるってことは当然できなくて、俺が寝てやるってことも、俺が呼吸を見てやるってことも全く無理で、それで我々は苦しんできた。で、だからそこが我々が根本的に間違えていたとこね。だから、私が不眠症っていうのは素晴らしいっていうのは、不眠症になることによって私らは根本的な思い間違いをしていたってことを悟る、あるいは悟らざるを得ない、ね、悟らない限りもう絶対に眠れないから、ね、でそれで今不眠症じゃなくて呼吸ってことに関してもね、呼吸が見えない、なぜ見えないのか、やっぱり俺が呼吸を見てやるっていう幻想の世界に生きているからですね。だからそうではなくて、ただ、呼吸に、素直に注意をする、その途端に私も呼吸も落ちて、ただ注意しているっていうリアリティがあるだけの世界、ね、そういう世界が見えてきます。だからなんていうかな、それをすればね、もう寺場的な考え方、大乗的な考え方も両方とも乗り越えることができて、で寺場田の見方も大乗の見方もあくまでもあるリアリティの一つの側面を言っていたに過ぎなくて、なんか寺場田が、はい、あります、大乗があります、でここの二つのものが対立しますなんて、そんな話では全然なくてね、ことがね見えてくるはずなんですよ。でそういうことを押さえた上で初めて、この間何でしたっけ、呼吸をして私自身に帰るとかね、息を吐いて私自身の島に、帰依をする、ね、だからBreathing in, I go back to myself. Breathing out, I take refuge in my own island. ってね、あったんですけども、これは myself ね、私自身に帰るってどういうことですか？これは私自身のリアリティに帰るってことでしょ？ってことは、私自身のリアリティっていうのは、そういうこと一切関係なしに毎晩寝ているリアリティ。そういうことを一切関係なしに今呼吸が見えているリアリティ、だけども私らはずっと誤解してきて、私がいて世界があって、この俺が何とかしてやるっていうので苦しんできた。だけどもそれは全て幻想であって、本当のマイセルフ、本当の私っていうのはそうではなくて、もうただ寝ている世界、ただ今注意だけがある世界、それが本当の私のリアリティなんだってことですね。だから、それを島としてね、大きな太平洋に浮かぶね、島として、そこにたどり着くことによってようやく安全な場所にたどり着く。なぜかって言ったらば、我々が頭ででっち上げた世界に生きている限りはあまりにも危ない、私がいて世界があってっていう世界だったらば、いつ何時私に悪いことが起こらない、いつでも起こりうる、でそういう世界じゃないですか。だけどもそうではなくて、それが全て我々私らの幻想であって、本当の私っていうのはそういうことを、手放したところで、すでに思いを超えたところで、すでに寝ている世界、思いを超えたところでただ呼吸が見えている世界だったらば、それは本当の意味で安全な場所だし、本当の意味で 避難所であるから、だから私自身に、の島にね帰依をするってなるわけね。で、そういう意味で2番目が何でしたっけ、 Breathing in Buddha is my mindfulness, Breathing out my mindfulness shines near and far、で、Buddha がマインドフルネスであり、マインドフルネスが近くや遠くにね、する。だから、もうマインドフルネスって言った時に、私が何かに気づいているって言った時に、俺があって呼吸があって、俺が呼吸に気づいているって話では全然なくて、そうではなくて、気づいた時に俺も呼吸もなくなって、ただ気づきっていうものだけがそこで起こっている。で、だからそれを、ブッダというならばブッダとも言えるっていう、ね、話であって、だからそこで、マインドフルネスって意味がもう180度変わってるわけね。今までの非常に表面的な俺が何かに気づくっていうマインドフルネスだったら、なんでそんなものをブッダと言えるんですか、言えるわけないじゃないですか、ね、そしたらあともうなんか非常に神経質に気づく気づく気づく気づく気づくってやってなきゃいけなくて、で、なんか気づく気づく気づくってずっとやっていった果てに、将来どっかにブッダね、なんか悟りがあるんだろうなって話になるじゃないですか。だけども今ここではそんな話ではなくて、私らが気づいた時にもうすでに、それがブッダなんだっていうことは、気づくっていうことが起こった時に、俺とか呼吸とかっていうものが全部落ちちゃって、ただ気づきだけがある世界、ね、があって、それを、それはもうすでに、頭ででっち上げた幻想の世界を超えているから、それをただブッダと今呼んでるだけの話なんですよ。だからなんて呼んだっていいんだけどもね、だからそこで私らが呼吸に気づいた時に、もうすでに全てが完成されている、全てがもう、完結しているってことですね。今日はまあ5分だけ気づいたけど、これを何とか10分気づいてやろうとかね、これが1時間気づけるようになったらもういいぞとかね、そういう話ではないっていう、ね、もう気づいた瞬間にもうすでにそこで完結されているっていうことを Buddha is my mindfulness って言ってるわけですね。だから mindfulness っていうことの意味が、あの禅や大乗仏教の人が批判するような意味ではなくて、まあとてつもない深い意味にここではなっています。はい、まあそれをすればね、今マインドフルネスをめぐってあらゆる人がいろんなことを言ってんだけども、今私が整理した中で全部解決してるはずです。で、ある人が、まあ、マインドフルネスっていうのはまだ主体と客体があるよって言うんだったらば、それはその人が根本的なところで誤解しているわけだし、で、マインドフルネスっていうのがやっぱり主体と客体で俺が呼吸を見るっていうレベルで取ってるんだったらば、それはまだまだ全然本当の瞑想のリアリティが分かってないということになります。はい、ね、一応、まあ、それで、まあ、一応終わりますけども、まあ、そういうことを通して、その何て言うかな、呼吸に気づいた時に、それはもう Buddha is my mindfulness、 もうそこで、そこが本当に、避難所になっているわけね。だけどその避難所にどうやって、だから避難所が見つからずに散々我々は苦しむわけだし、そしてまあこういう一方案とかね、こういうところの精神に来て呼吸を見ることによって、なんとか避難所に巡り合えて、まあ少しは安心できてね、というような経験をね、いろいろ皆さんしてると思いますけども、まあこれをちょっと実際にね、どうなのか、ね、この間5月の、ね、セッションに来られて、また久しぶりに来られた、ね、方がいらっしゃるので、ちょっとそこら辺を話してください。ちょっと神さん、いや、もう渡した、目の前に、目の前に置いて。
と
5月の時にの精神どうだったか、それからね、その後家帰ってどういう変化があって、で最近どうで、で今回はどういうふうにできて、でまああと、まあ、ちょっと質問があって、
5月のゴールデンウィーク精神に約1週間、飛び込みのような形で参加させていただいて、でその家に帰ってすぐ自分の変化に気づいたのは、まあ、親と会話している中で、もちろん親も私の変化についてこうガラッと変わったっていうふうに言ってくれましたし、あの私が親と話して気づいたことでも、親がこう愚痴のようなことを言うんですけども、それに対して私自身がすごく拒否感が出て、もうそれを聞きたくないほどの拒否感が出て、多分こう自分の心の中でそういったものへの何て言うか考えがすごく大きく変わったんだなっていうのが分かります。で
どう変わったか、ちょっと説明して、どういう
か。今まではそういった愚痴をこう聞いて聞くと、まあ少し嫌だなっていう程度で、まあ聞き流したり抑えたりっていうようなことで対処してたんですけども、そのセッションが終わった直後、そういうことを聞いた時は、なんだかこうもう。その悪口自体がもう別世界のもののような感覚でした。で親にそのことをまあ伝えたんですけど、まあ親がそのことを理解できたかはわからないですが、でも私がこう親から見た私の雰囲気で多分ガラリと変わったっていうのを見て、ある程度は伝わったんだと思います。でその後、まあ、家族今、まあ、親と3人暮らしてますけど、こう挨拶をするようになったりとか、まあ、その基本的なことは、まあ、今までできてなかったんですけども、まあ、私からするようになったりとか、まあ、それに応えてくれたりとか、こうなんとなく雰囲気が良くなったっていうのは感じてます。でまあ、私自身もこう社会に対してやっぱりこうすれ違う人になるべく愛情を向けてすれ違うようにしたりとか、こう、まあ、常に慈悲の感情が持ててるわけではないですけども、少しそういった感情を持って社会に接することができたり、あとは自分の心の乱れに対して一歩離れたところから観察することができるようになって、そうですね、落ち込むことがなくなったと思います。まあ、実際今心療内科に通っているので、そういったことを先生に話しますと、やっぱり先生も私の変化にすごい評価をしてくれてまして、すごいそのゴールデンウィーク1週間行ったことが良かったんだねっていうことは言ってくれましたし、まあ、医者の立場から見てもその今までの私の、うつ病みたいなものがほぼ治ったというふうな診断をしてくれています。はい、
で認知療法
で、まあ、その私の行動に対して先生が言ってくれたのは、まあ、西洋医学の立場からなんですけども、その私が精神に参加して自分自身をこう見つめるというものが、まあ、西洋医学から見れば 認知療法ということらしく、その認知療法が功を奏しているんだというような意見でした。その先生自身も、あの先生の母親の実家がこの鎌倉付近のお寺さんのようで、先生の実家もこの近くらしいんですけど、先生自身もその、精神的な心の病を治すには西洋医学だけでは限界があるっていうことを感じていて、まあここは冗談かもしれないですけど、まあ、将来的にその医者を辞めてその仏教の方でその精神的な患者さんを治したいっていうようなことも言ってました。それで、でまあそのこうゴールデンウィークから2ヶ月とちょっと経ってるんですけども、まあ、家に帰ってから初めの1ヶ月ぐらいは、まあ私もできるだけその習慣に座禅を取り入れたいと思ってちょっと早起きをして朝30分とか1時間とか瞑想をするようにしてたんですけども、やっぱりなかなか習慣化できなくて、ちょっとにそうですね、ここ1ヶ月以上はもうちょっと できてないのが現状です。でポッドキャストを聞いていたり本を読んだりはしているんですけども、まあ、でも瞑想はできなくてもその自分の心の乱れに対して一歩離れてみるっていうようなこととか、その他の人を観察する時もちょっとこう鋭敏的な目で見ることができるようになったので、すごく効果はあったし、今もその効果は続いていると確信しています。で今日久々に、昨日からなんですけど久々に瞑想をしてみまして、やっぱりこう、まあ、ゴールデンウィークの時も瞑想をしてその呼吸が見えたわけではなかったので、今回もまだ全くそこには到達できていないんですけども、うん、とりあえずやっぱりこれからなんだなっていうことは思ってます。はい、で
何か質問？
質問ですね。質問、こうあんまり大きな質問はないんですけども、やっぱりこれから呼吸を見れるとこに至るまで時間がかかるのですかねっていうようなことです。
はい。
はい。
ございました。まあ、いろんなこと言えると思いますけども、昨日もちょっとお話ししたけど、まあ、これはポッドキャストだからもう一回繰り返すけども、どうしてもねやっぱり習慣というものが大事なわけですよね。だから良い習慣と悪い習慣があって、今まではもちろん悪い習慣だったわけだから、それを良い習慣に変えなきゃねいけない。だけど良い習慣というのはなかなか悪い習慣、ご存知のように悪い習慣で簡単につくんだけども、良い習慣というのはなかなか良い習慣にならないんですよね。だけどもまあやっていけば習慣になりますからね。だからそれはもうその一日のスケジュールにしてもね、なるべく良い習慣を確立するようなね一日のスケジュールを作っていくっていうのが、ね、一番大事だけども、でもそのためにはね一番大事なのは、まあ、昨日も話したけども、やっぱりサンガとのつながりですね。このサンガっていうのはこういう、 同じ志を持った人の集まりを参加って言いますけども、そのつながりが一番大事です、ね、そうじゃないと何て言うかな、一人ポツンとやっているとなんかわけわかんなくなるじゃないですか、ね、でなぜかで、あの川村さんの周りの人は仏教とか勉強していない人がねほとんどでしょ。そうするとどうしてもその周りの流れの方が圧倒的に強いわけだから、周りの流れに当然流されちゃいますよね。でそうなんだけどもね、例えばまあ月曜日から金曜日まで働いてても、で例えば日曜日とか、あるいはこの週末みたいにね、いや今回来られたみたいに一本案とか、ね、あるいはあの池袋の、ね、新しい地球の会とか、そういうところにコンスタントに来ることで、まあそれは単に私とか私の話を聞くだけじゃなくて、まあ、こういう人のグループがあるわけじゃないですか。でその人のグループ、人の集まりに触れて、それと接触することで、なんていうかな、もっとリアルになるわけですよ。だからそれはそのあの今ちょっと愚痴の話はまた後でするけども、愚痴ばっかり言う人に対して愚痴を言わない人たちがいて、ね、非常にポジティブでいつも明るくて、あのそういう人たちがいて、でそうするとそういう人たちとのつながりを持っていれば、たとえどんなに愚痴を言う人に会ったとしても大丈夫なわけですよ。だけども川村さんが愚痴を言う人だけに囲まれているとね、どうせそっちの方に流れちゃうじゃないですか、ね、でそうするとあのゴールデンウィークに1週間いたのはいいけども、やっぱそれあくまで過去の話になっちゃうわけね。過去でしょ。あの私はゴールデンウィークの時に鎌倉の一本庵に行って接心しましたっていう過去形の話なんですよ、ね、だから過去形っていうのは、まあ、それはそれでいいんだけども、やっぱ現在じゃないわけね。そうすると本当に現在を生きるあの力にはなっていかないから、だからいつまでも現在でなきゃいけないんですよ。一方案に行きましたって話じゃなくて、一方案に行きますって話じゃないとね。まあだからそれは毎週は無理かもしれないけども、ね、なるべく機会を見つけて、あの、ね、まあ山梨だからそう遠くないわけだからね。あの鎌倉無理だったら池袋の方でもいいからね、あの来てで、まあ、休みがあったらばこういう接心みたいに宿泊のね、あの参加をするっていうのが一番大事ですね。そうすることによってあのいい習慣が自然とできるから、ね、でそれでさっきの愚痴の話なんだけども、あの愚痴を言って嫌だなっていうのはね、それ何もお母さんに対して慈悲がないとかそういう話じゃなくて、その、あの、もう今はね、まあ、さっき認知療法で出たけども、まあ、認知療法と私も詳しくは分かんないけど、まあ、大体分かりますけども、その普段は普通世間ではもう結局何が何だか分かんない状態でみんな生きてるわけですよ。そうでしょ。もうこんがらがったままで、自分がなぜこうやってるのかも分からずに、そんなみんなね、あの本当になんか正確に分かって、それでもってこうなったらこうなるから自分はこうやろうとかね、こんな風にして生きてはいないんですよ。もう大体もうあの何も決めずに、あいうか何も分からずにね、ただ流れに流されるままに、あの心が赴くままに怒っちゃったり怒ったり愚痴を言ったり不平不満を言ったりしてるだけじゃないですか、ね、でそれで愚痴を言うことによって、その例えばある悪い出来事が起こる、これはしょうがないわけですよ、ね、まあ、これは例えば朝起きて雨が降っている、ね、っていう、まあ、これは前も言ったけどもっていう客観的な事実がある。だけどもそれに対して愚痴を言ったら、ああなんて嫌な天気なんだって言った途端に、もうそこから 本当に、その日の生活は非常に苦しくなるじゃないですか、ね、でその愚痴を言ってる本人は当然そうは思わないわけよ。本人はどう思ってるかって言ったら、だって本当にこの今日の悪い天気っていうものが客観的に存在していて、この客観的原因のために私は今日惨めなんだってそう思うわけじゃないですか、ね、だけども今の川村さんからすれば何が見えるかっていうと、今ただ雨が降っているっていう、ただそれも自然現象じゃないですか、ね、自然現象があってそれはいいも悪いもないわけよ。だけどもそれを嫌だってして、なんて悪い天気、嫌な天気なの、わーわーわーわーわーわーって愚痴を言うことで私らは惨めになっていく。じゃあ何が惨めにさせているのか、じゃあその天気なのかっていうとそうじゃないわけね。その悪い天気ではなくて愚痴を言うってこと自体が私を惨めにさせるわけじゃないですか、ね、そこの原因と結果がきれいに見えてくるわけね。今まではその原因と結果が見えない、はっきり見えなかったから悪い天気っていう原因があって自分は惨めなんだっていうふうに思ってた。だけどもそうではなくて、今、ね、今の川村さんにはそうではなくて、悪い天気っていうのは、悪い天気も何もあったもんじゃなくて、それただ雨が降っているっていう自然現象で、それは良くも悪くもなくて、だけどもそれに対して不平不満を言って愚痴を言って、うわやだやだやだやだってやること自体にが原因で、その結果惨めな自分になるっていう、この原因と結果がきれいに見えるところでしょ、ね、だからそういう原因を作っている人を見たら、あわって なるわけですよ。だってこの人自分で自分を苦しめてるじゃんっていうのが見えちゃうから、ね、でそれで見ると世の中の人っていうのは本当に自分で自分を苦しめてるわけね。でだからまあお釈迦様からすればね、お釈迦様が世間をずっと見るじゃないですか。そしたらあまりにもみんなが愚かで、あまりにもみんなが自分で自分を苦しめちゃっているんだ。だけども世の中の人はそうではなくて、あこの原因のために、この原因のために、この原因のためにってみんな言うけども、そうではなくて自分で自分を苦しめているのが、まあお釈迦様みたいな人は綺麗に見えちゃうけども、ね、川村さんでもやっぱり愚痴を言うっていうことの、愚痴を言うことによって自分で自分の苦しみを作っているってことが見えてしまう、ね、だからじゃあどうしたらいいかって話だから、まあ、それをね、お母さんそんな愚痴を言ってもダメだよってね、言ってもそんな通じないですよ。それはうちの母親にも通じないからね。だからそれは少しずつね、なんていうかな、マインドフルのあり方とかね、そういうことを自分が実践して、ね、それをシェアすることができるようになったらシェアしていったらね、そしたらお母さんももう愚痴を言わない、少なくとも愚痴が苦しみをもっと倍増させてるっていうのが見えるっていうね、目は見えてくるはずですね。はい、それでその呼吸のもの問題だけども、その何て言うかな、その、とにかくね、呼吸が見えてくるためにはやっぱりいろんな助けが必要なんですよ。でそのためにはそのクッションに座る前からもね、とにかく今ここっていう場所にいる、そういう訓練をとにかくしてくださいね。でこれは別に何ていうか、一日のうちの何時間か区切ってやる必要もなくてね、会社でいる時でも、ね、ドライブしている時でも、買い物に行っている時でも、あるいは料理している時でもね、いろんなことしている時でも、とにかく今いる場所にとにかく完全に目覚めているっていう訓練をとにかくする、ね、だけどこれはまあ今訓練って言葉を使っちゃったけど、まあ、訓練っていうとなんか訓練した果てに何かあるとか、 訓練は苦しいけども、その結果なんかご褒美があるとかね、いうイメージだけども、まあそうではなくてね、今どんなに苦しくても今ここの場所に戻ることがカムさんにとっての苦しみからの解放になるんですよ。だからその今ここにいるっていうのは一番楽なね生き方なわけね。うん、だから一番楽な生き方、一番苦しくない生き方を、することで、だんだん今っていう場所にいられて、でそうすることで、呼吸が見える、なんていうかな、下準備になりますから、ね、だから君言ったように、全てがね、俺が何とかしてやるとした途端に、俺が寝てやるとした途端に我々は不眠症になるし、ね、俺がなんかいい人間関係を持つぞと思った途端に我々はすぐに人間関係がおかしくなってしまうし、ね、だから なんていうか根本的な思い違いがあるんですよ我々はね。でその根本的な思い違いのために我々は苦しんでいて、だから苦しみは大事なんですよ。なぜか、その苦しみによってこの根本的な思い違いを、知って乗り越えることができるから。だから不眠症っていうことによって俺が寝るっていうのは間違いだってことが分かって、俺が寝てやるぞっていうことを手放して、初めて俺が手放されたところでぐっすり眠る、そういう世界が広がる、そういう話だから、ね、だからなんていうかな、そのもうね、呼吸が見えるっていうのはそんな特別視しないで、精神が終わってかなり楽になったっていう、もうそれは実感としてあると思うから、で以前がどうしたら、どうしてあんな苦しかったのか、今はどうしてこんな楽なのかね、この違いが見えたら分かるじゃないですか。どうしたら苦しくなるか、こうしたら大丈夫だってね。でそこを気をつけてやれば、ね、大丈夫ですから。はい、じゃあもう一人、ちょっと牧田さんもちょっと同じように、
まあ私も大体同じような感想というか、まあ質問内になるかと思いますけど、まあ私も昨日とか以前にもちょっとお話ししたことがありますけども、まあ、ずっと以前にはちょっと精神的に弱ってたところがありまして、で、まあ、薬に頼って、た時期が5年ぐらいありました。で、まあ、そういう中でその仏教ですとかその瞑想っていうものを知るようになって、まあ、自分の中ではそう原因はその自分自身の中にあるんじゃないかっていうように思うようになりまして、で薬っていうものを、自分で工夫して、断つように、しました。まあ、それはそれで良かったことだったんですけども、で、瞑想をやるようになったんですけども、
ちょっとモグラ叩きのつい
そうですね
ですね、モグラ叩きたくさんの人がやってる
あ、そうモグラ叩きっていうのがあったと思うんですけど、実はそれは私がまさにそのモグラ叩きやった情報にでして、その瞑想をやった時にビパッサナっていうところで、怒りっていうものがやっぱりいっぱい出てきましてね、でそれをやっぱり一つ一つこうラベリングしていってこう、消そうとしていたって言いますかね、抑えようとしているっていうことを自分の中でやってて、やっぱりそれはまさにモグラ叩きっていうような感じで、一つのモグラを叩いても、別の穴からたくさんモグラが出てきてしまうというような体験をしました。でまたそういう中で自分の汚い部分ですとかそういったところがいっぱい出てきてしまいまして、どうにもこうにもならないような体験をしました。でその後はやっぱり瞑想がうまく進まずにですね、行き詰まっていたところですね、一本この先生の ポッドキャストですとか聞かせてもらいまして、でこちら の, あの瞑想会、に参加させていただくようになりまして、まあ、あのそういう中でやっぱりあの自分の中で、抵抗だったりとかですね、あのそれまでその慈悲の瞑想なんてのは本当にもうなんていうか全然うまくできなくて、うん、まあ、そういったところを少しずつあの勉強させていただいて、あとはマインドフルですね、そういったところも少しずつ分かるようになりました。であの先月私は初めて精神5日間参加させていただきまして、まあ、最後の2日ぐらいは非常にあの集中できた気がします。で、呼吸が見える状態も少し分かるような感じがしました。で、あの接心後はですね、あの、まあ、今川村さんが言ったような同じことなんですけども、非常にあの心にこう余裕ができたといいますかね、まあ、客観的にものを見られるようになったですか、非常にいい状態になりました。ですが、まあ、その、まあ、本当は最初はその状態というのは、ね、あんまり長くは続かないんじゃないかという気がしてましたけども、まあ、今1ヶ月ぐらい経ってますけども、まあ、変わらずいい状態が続いてます。で、まあ、そういう状態は、まあ、あの維持したいと思いましてですね、今回も、まあ、昨日と今日2日間だけなんですけど参加させて、いただきました。で一つはですね、まあ、あの自分の中でもちょっとよく分かんないですけど、その以前はあの瞑想会とか出てもやっぱり元の生活に戻るとまた元の自分に戻っていってしまうとかいう現実があったわけですけど、今回以前と少し違っているその状態があります。これはちょっとどういうことなのかって自分でもうまく理解できないといいますか、不思議に思っているところもあります。で一方そういうこういう状態をですね、あの維持していくためにはですね、あの普段の生活、それからですね精神というのをこれからどういうふうに、やっていったらいいのか、その辺ちょっとアドバイス願えればというふうに思います。
はい、あの今のね話、これポッドキャストを聞いている多くの方が非常によくわかると思うんですよ。で、まあね、もちろん皆さんいろんな悩み苦しみがあるに決まって、そんなない人間なんているわけなくて、でそれでまああの瞑想とかを始めるんだけど。そこで見事に最初につまずくわけですよね。でそのつまずくのもまさに私らが悩んできたそのあり方でつまずくわけですよね。その何て言うかな、まさにこういうことをやってきたから全く同じモードっていうのかな、同じ文脈っていうか同じ形式でもってつまずいてしまう。これどういうことかというと、結局そのさっきね不眠症を治すだときに、だけど不眠症の根本的な原因というのはもうさっきも繰り返したように俺が寝てやろうっていうことじゃないですか、ね、でその俺が寝てやろうと考えている人はその寝るためのあらゆる手段、方法、メソッド、トゥールね、を探し求めるわけですよ、ね、あらゆるものを。そうしてこのメソッド、方法、ね、トゥールを手に入れてそれによって眠るっていうものを、眠りっていうものを手に入れてやろうとまあやるわけね。だけどもうお分かりのように、不眠症っていうのはまさにそういうことをやること自体が不眠症の原因だっていうね。なぜか俺が寝るんじゃないんですよ、ね、眠るっていうのは俺が眠るんではなくて俺が手放されたところで ただ眠りっていうものが起こっているだけじゃないですか。だからこの俺を手放さずに、俺が何とかしてやろう、俺が 何かのテクニック、メソッドを使って眠りっていうものを手に入れてやろうっていう心の態度そのものが不眠症を生んでいる。ただそれだけじゃないですか、ね。でそれはまあ不眠症はが不眠症 の例を私がよく挙げるのはなぜかって言ったらば、その悩みの一番なんていうかなクリアな姿があるわけね。でなぜかって言ったらば、眠るっていうこと自体が俺を手放さない限り実現しない出来事だから、ね。でだけどその我々の全ての行動っていうのも実は俺っていうものを手放さない限り、実現しないわけね。眠るのがもう典型的だけど、眠ることじゃなくても。でそれで我々はなぜ悩んできたかって言ったらば、俺が寝てやろうとしたかのように、俺が何とかしてやろうっていう心の在り方、心の態度ですね。これが我々の苦しみを生んできたなんですよ。それ単になんて執着があるからとかね、むさぼりのためにとかねそれは嘘ですよ、そんなものは。あ、まあ嘘じゃないけども、もっと見ていかなきゃ。俺が何とかしてやろうっていう心の在り方ね。でだまあそれが、まあ、むさぼりでもあり怒りでもあるわけだけど、だけどもっと我々に近づいた言葉で言えばそうなって、でそれで、いいですか、俺がこういう方法によって何とかしてやろうという心の在り方ね。でそれで3、そういう心の在り方が、悩み苦しみの原因だったわけね。でそういう人が今、はい、瞑想っていうものに出会いました。どうなりますか。当然同じことやるに決まってるじゃないですか、ね。瞑想っていう方法を使って何とかしてやるぞっていう心の態度ですね、がまた生じてきてしまう、ね。でそれでまあ今ね、まあ、もぐらたたきは5月ぐらいにね、牧田さんからメールをいただいて、それをヒントにして1回法話をしましたけども、まあ今本人が言われたようにまあ、これも先月、先週か先々週かにも話したけども、結局ね、その私ら例えばヴィパッサナのインストラクションを受けて、ヴィパッサナの先生だってもぐらたたきしろなんて言ってないわけですよねもう怒りをもぐらたたきしろなんて言う先生は誰もいないですよ、そんな先生は、ね。そうなんだけども、それを受け取る側の我々がいつの間にかね、ねじってしまって、怒りっていうものがあったらば、それを、認識しなきゃいけない、気づかなきゃいけない、ね、確認しなきゃいけない、まあ、それはいろんな方法、ラベリングによってとかね、まあ、いろんな方法、まあ、ラベリングでは一つの方法なんですけど、ね。だけど、それはあくまでも、ヴィパッサナの先生たちはあくまでも客観的に評価なしにってことは言ってるはずなんですよ、ね。だからもぐらたたきしろなんて教える先生誰も一人いないわけ。そうなんだけども、それを受けた我々はいつの間にかもぐらたたきになってる、ね。もぐらたたきになってるってことは、もぐらをたたくときにすでにもぐらは嫌だ、もぐらこんちきしょうっていうね、もぐらこんちきしょう。だからもぐらたたきの本質はもぐらこんちきしょうじゃないですか、ね。だから怒りこんちきしょうなんですよね。だからそれはすでに評価でしょ。全然客観的に見てなんかいないんですよ、ね。だけど客観的に怒りを見るっていうことを教わったはずなのに、我々はいつの間にか怒り昆虫症になっちゃってる、ね。非常にね、微妙なところで私らはそこを間違えてしまう。でそして当然怒り昆虫症って何ですか。昆虫症自体は怒りじゃないですかだから怒りに対する怒り、自分が怒っていることに対して怒ってしまって、ね。 あのでそして怒りがない状態をむさぼってしまってっていうね。だからヴィパッサナをやっているつもりがいつの間にか怒りが膨らんでいく、いつの間にかあのむさぼりが多くなってしまうっていう、なんかわけのわかんないことになるわけね。だからそれもなんていうかな、そんなことは誰もヴィパッサナの先生教えてはいないんだけども、この我々の苦しみの根本的な原因、つまり、ね、この俺が何とかしてやるぞっていう心の態度ですね。これがある限り、どんなにあのヴィパッサナのインストラクションを受けてもいつの間にか昆虫症になっちゃってるわけね。だからその結局その我々の苦しみの原因は、何とかして俺が何とかしてやるぞっていう心の態度そのもので、俺が寝てやるぞと思った途端に我々は不眠症になる、俺が、怒りっていうものをラベリングによって何とかしてやるぞと思った途端に、もぐらたたきゲームが始まってしまって、もう終わらない、永遠に終わらない、ね、一つの、まあ、あの怒りを叩いてなくなったように見えても別のとこからポッと出てきてしまう、ね、あのそういう状態ですよ、ね、でそれで、まあ それそういうんじゃないよってことをね、まあまあ、このポッドキャストで毎週それしか言ってないんだけども、それでね、今牧瀬さんが言われたのは、なぜ変わることができるのか、でその変わったのがその精神直後だけじゃなくてね、あの精神終わってからね、まあもうすでに1ヶ月ぐらい経っても同じ状態が続くのか、でそれはそのまあ別にその一方の精神が特別だとかね、そういう話ではなくて、あのここの仏壇が霊験あらたかだとかね、そういう話ではなく、実はここの仏壇に秘密があるんですよとかね、そういう話ではなくてね、あの結局ね、その、我々が苦しみをどういうふうに生んでいるのかが本当に分かれば、逆に言えばそれをもうしなければいいだけじゃないですか、ね、で呼吸を見るっていうのも、呼吸を見た時にすでに俺が何とかしてやるぞっていう態度が落ちたところで呼吸を今見ているから、それが、そこら辺のね、あのニュアンスっていうか、微妙な状況が分かるからね、そういう穏やかな状態が続くわけですね。だからその穏やかな状態っていうのは、なんか作ったもんではないわけですよ。作ったもんだったらば、無理やり精神に5日間参加して5日間でなんかこしらえたようなもんだったらば、あの次の日会社に出勤したらいっぺんに壊されるわけね壊されるわけですよ。だけどそうではなくて、あの牧田さんが精神中に発見したのは、作ったんではなくてね、ある、まあ、次元ですよ、ある場所ですね、それに触れることによって牧田さんは5日間の精神の間に非常に安らぎを感じた。だけどもそれは何も精神中に限る必要はなくて、ね、その安らぎの場所がどこにあるかさえ分かっていれば、それはたとえ江ノ電に乗っても、ね、あるいたとえ静岡に帰っても、でたとえ次の日会社に出勤したとしても、常にあのずっと触っていられる場所だし、ね、でそしてそれは逃げ、よくね、それは逃げ場所かって言うけども、そうじゃないんですよ。で、でじゃあそれと仕事との関係どうなるかって言ったらば、ここに タッチしているとき一番仕事の効率は高いんですよ、ね、なぜか牧田さんの方どっか行かないじゃないですか、ね、どっか行かないし余計なこと心配しないじゃないですか。そしたらもう目の前の仕事に 100% 集中できるし、そして今ここに心があったら、 で今ここに心があってこれを丁寧にやったら当然いい仕事できるに決まってますよ、ね、これはよくエクアさんがね、今ここっていうことは分かったらばその人が美容師さんだったらば、ね、いい美容師さんになる、ね、その人がお百姓さんだったらいいお百姓さんになる当たり前で、だから美容師さんだって心どっか行っちゃうからなんかになるわけで、今お客さんの、ね、頭だけに心が完全にここに行ったら当然最高の仕事になるし、お百姓さんが今目の前のね野菜や稲に完全に心が行ったらもう野菜や稲の状態全部分かって自分が何をすべきかも全部分かるから素晴らしいお百姓さんになるじゃないですか、ね、でだからそれはその場所に逃げるんじゃなくてその場所で安らぎを感じつつ最高の仕事ができる場所です ね、だからねそういう場所をを見つけて、まあもう見つかってると思うけども、ね、それに、触り、触れ続けるっていう、それが一番大事なことですから。はい。それで、今日ね、もう一回、なぜ、ブッダが私の気づきであるのかということをね、お話ししました。で、こういうことをなぜ話すかっていうと、その、やっぱりね、脱藩しない限り元の旧幕藩体制の本質には見えないんですよ、ね、で私はまあそういういろいろ脱藩しまくった人間だからその、関係というのはよく見えるんだけども、だから、そのテラバーダの先生が普通は言わないこと、大乗の先生が普通は言わないことだけどもなぜ言わないか言いましたね、彼らにとってはあまりにも当たり前すぎちゃってだから気づきもしないことね。それをあえて今日は言いました、ね、でそういう関係になってますから、ね、今日の話で、このサティマインドフルネス気づきっていうものをめぐるあらゆる意見、まあ、ネット上とかいろいろ飛び交ってると思いますけども、それが全部今日の話で整理されたと思います、ね、それでもう終わりです。だからもう安心してね、呼吸に気づいてください。その時に皆さんは、ブッダに触れていることになるから、ね、そうすれば牧さん言われたように、セッションが終わった後でも、ね、ずっとこの安らぎの世界が続いていって、でそれは絶対に現実逃避の世界ではなくて、その世界のその時に一番現実をうまく生きることができる、でその時に一番仕事も最高度にできる、そういう世界ですから。はい、じゃあ一応終わります。